愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは大学院医学系研究科の篠宮博人准教授です。今週は気をつけたい細菌やその予防法について篠宮先生にお話を伺います。愛媛大学医学部の一期生でいらっしゃる篠宮先生なんですが、先週はマクロファージという言葉を教えていただきましたけれども、これは白血球の一種である単球、丸い形をしてるんですか先生？
血管の中に流れてるときは比較的丸い形をしてますね、
はい、ということは血管以外にもいることがある？
これは大人ではですね、はい、骨髄といって骨の真ん中の髄がありますね、
はいはい、
テールスープなんか牛の、ああいうものを食べたら時に真ん中にある髄の部分ですけど、はい、あそこで造血というのが血を作る場所で、うん、でマクロファージもそこで作られまして、
はい、
まあ、日本語では単球というんですけども、その状態ではですね、
ええ、
で血流中に入りまして、で末梢の血管から例えば肝臓のクッパー細胞とかですね、うん、皮膚のランゲルハンス細胞、まあ、そこそれぞれの場所で固有の名前がついている場合もあるんですけども、はい、まあ、全身くまなくそのマクロファージが、まあ、そういうのは常在、常に存在するという意味で、うん、常在性マクロファージというんですけども、それは特に怪我とか感染とかがなくてもですね、そこに配備されてそういう不測の事態に備えているという状態を作っています、
うん、まあ、なぜマクロファージというのはウイルスをやっつけてくれるというか、まず第一の目的はそれなんですかね、マクロファージの
第一の目的はですね、まあ、これいろんな機能があるんですけども、はい、まあ、そういう怪我をして細菌とかウイルスが入ってきた異物を処理するというのもありますし、うん、はい、それから僕らの我々の体の中というのはずっと細胞は変わらないわけじゃなくて、死んでは次の細胞に、あー、まあ、ターンオーバーというかですね、はい、入れ替わってるわけですね、はい、それがコンピューターとかの電子部品とは違うところなんですけども、うん、その死んでいく細胞があって、またそれを補う細胞があって体全体というのは維持されてるんですけども、
はい、
それを構成している細胞というのは常に入れ替わってるんですね、
うん、
でところが体中見てもその細胞がどんどん死んでるにもかかわらずあまりそれ発見されません、
はい、
でそれはそういう常在性のマクロファージがですね、自分の死んだ細胞をこう素早く処理しているというふうに言われてます。だからそのまあ異物を処理するというのはもちろん重要な機能なんですけども、はい、そういうことがなくても我々の体の構築をこう常に一定に保つという上で重要な役割を働きをしています。
マクロファージを増やすと元気になるっていうことも実証されてるんですか？
これは一つはですね、はい、例えばがんの人のをマクロファージを取ってくるとですね、
はい、
その機能が非常に落ちてるというふうな現象がありまして、うん、僕はアメリカ その国立研究所のですね、
はい、
がん研究所に留学してたんですけども、うん、そこではそういうがんの患者の中のマクロファージ機能が落ちてるので、
うん、
その外部からですね、
はい、
元気で活性化したフレッシュなマクロファージを輸入してやったらどうかというアイデアがありまして、
はい、
でそれを、まあ、そのがん研究所というのは世界中で一番たくさん人のマクロファージが取れるところでしたので、それを体の外に取り出してですね、
はい、
でマクロファージ活性化因子というもので活性化して、それをまたその人の体に戻すということを、まあ、最初に実験してました。
うーん、なぜこのマクロファージというのは本当私たちを守ってくれている細胞だと思っていいですよね？
そうですね、
はい、ただ私たちに、病気やいろいろなこう感染症などを運んでくる細菌微生物もいるのは確かなんですけれども、最近あまり聞かなくなったんですが、先生 O157 っていうのが数年前に広がりまして、
はい、
随分こうニュースを聞くたびに私も怖い思いをしたことがあるんですが、最近聞かなくなったなと思うんですけれども、これ減っているんでしょうか？
O157 はですね、はい、まあ、一番有名になったのは堺の事件で、その年にはまあ非常にたくさん増えたんですけども、でその後マスコミ等がまあ大々的に取り上げたので、まあ、非常に熱心にそういう感染対策はされたんですけども、うん、その後ですね、まあ、10年ぐらい経ってその間の統計を見てみるとですね、
はい、
これは全く減ってなくてですね、
減ってないんですか。
毎年同程度の患者さんが出て、はい、で何人かは亡くなっているという状態が続いているので、これはマスコミに取り上げられる頻度とですね、
はい、
そういう事例の発生率という間には、まあ、必ずしも相関関係がないので、
はい、
これはまあ我々専門家がそういうことは啓蒙していかないといけないとは思ってるんですけども、例えば、ごく最近ですけども、はい、一昨年か隣の県でですね、
はい、
老人施設で O157 が集団発生しまして 6人も人が死んでしまいました、だからそういう面では今も怖い、ある意味ではそのアメリカ産牛肉のことで非常にクローズアップされたあの BSE ですね、
はい、
よりもその死亡者が出てるという点ではですね、もっと警戒すべき病気だと僕は思います、
まあ、注意点としましては、そのお年寄りですとかお子さん方は生レバーや生千枚といった生肉を食べるときは注意していただきたい。
そうですね、まあ、これは牛肉がまあ主な感染源なの で、
はい、
で特に日本ではその魚とかお肉を生で食べる食文化がありますので、はい、特に生レバーなんかは大人が食べる分にはまあいいんですけども、それをまあご家族で行ってですね、子どもさんも一緒に食べるというのは非常に危険なことであるということを知っておいてほしいと思います、
まあ、私たちマスコミの取り上げ方にも問題があるのかと思いますけれども、毎年毎年その BSE にしても O157 にしても初めて聞くような病気の名前が聞こえてきて、それは入れ替わってるんじゃないかという印象さえ持ってしまうんですが、例えば最近ですとノロウイルスというのも初めて聞いた言葉だったんですけれども。
そうですね、ノロウイルスもこれも隣県で、まあ、さっきの県とは違うんですけども、はい、愛媛県近くの県でですね、やはり老人施設で7人の人が亡くなったんですけども、これはもともと海の特に貝にいる、はい、ウイルスでですね、
はい、
で貝の中で蓄積してるんですけども、でそれを生とかですね、生に近い状態で食べると感染します、で老人施設なんかで広まったのは、その同じものを食べたということもあるんですけども、これはその感染した人の中でもう何千倍にも増えますので、その人がノロウイルスというのは嘔吐ですね、戻す症状が強いんですけども、はい、その嘔吐したその嘔吐物の中にやっぱりウイルスがですね、もともと食べた牡蠣 のもう何千倍も含まれてるんですね、でそれの処理が悪いとですね、それで汚染された食物を食べるとかですね、でそこで非常に感染がこう拡大してしまうわけです。ウイルスが増えることによってですね、
はい、
でただそれは非常に適切にウイルスを殺してやれば、そのパニックになることはないんですけども、それが不十分であるとですね、その汚染された手で次の作業をしたりですね、配膳をしたり、あるいは他の人がそれに触れたりするとですね、手につくと、人間というのは結構顔をよく触るので、手についたものというのはいずれ口に入る可能性が非常に高いんですよね、だからその汚染されたところを複数の人が触って、またそれを手に持っていくと、そこで感染が非常に広がっていくということがあります。
知識さえ持っていれば、怖がる、必要以上に怖がることはないと。
そうですね、
もう病院ではその院内感染対策というのも進んできているそうなので、病院の中でその感染するということは少なくなってきてるんですよね。
そうですね、病院はやはり専門の医師とか看護師さんが多いので、はい、また院内感染に対する社会的な監視も高まってますので、はい、今はそういうマニュアルが非常に整備されて基準が上がってきてるんですけども、病院以外のですね、老人の、施設ですね、
はい、
福祉施設等で共通のものを食べるような施設が最近増えてます。で特に日本の場合は高齢化社会でですね、でこれからそういう施設がだんだん増えていくと思うんですけども、でそこは病院じゃないんですけども、そういう感染事故というのが、その過去の事例を見ますとですね、
はい、
そういうところでよく起きてますので、その病院に準ずるそういう嘔吐物とかですね、食べ物に対する感染対策というかですね、はい、それをそのマニュアル本のような文字だけじゃなくてですね、そういうところで働く人が 集まってそういう実地の講師を受けるような、はい、そういう機会を増やしていくことが重要じゃないかというふうに個人的には考えています。
自然環境中にもいろいろな菌、まあ、悪い菌ばかりではないと思うんですが、緑膿菌、これは自然環境中に存在する代表的な常在菌の一種であると。
そうですね、
はい。
まあ、自然環境中にはだいたい地球上に100万種類ぐらい、
そんなにあるんですよ皆さん、
微生物がいるんです、
はい。
で、まあ、人間に感染するのは1000種類ぐらいでですね、
はい。
まあ、病院なんかでしばしば見るのはだいたい100種類ぐらいなので、うん、すごく、まあ、ごく一部の、まあ、菌とかウイルスにそういう人に病気を起こす能力があるんですけども、うん、緑膿菌は、まあ、自然環境中の中にある菌の中ではですね、人に対する病原性が比較的強いので、
はい。
で、特に最近のがんとかその白血病とかですね、そういう基礎疾患のある方、まあ、呼吸器に異常のある人ですね、
はい。
そういう人ではその緑膿菌感染が直接的な死因になることがよくありますので、やはり注意すべきいい菌ですね、
うん。いくつかの細菌菌についてお話しいただいたんですが、もうこれを聞くだけだとどこにも行けないし何も触れないような気がしてくるんですが、まずは皆さんにそういった気をつけることを知っていただいたり、これからはどういったことをこう気をつけていけばよろしいでしょうか。
その感染のポイントがあってですね、
はい。
例えば、まあ、ノロウイルスでその患者さんのが嘔吐したものを処理するとき、うん、とか、あるいはその O157 では生肉とかその生焼けの肉は食べないとかですね、うん、ポイントとなることがあって、それ以外のところでは別に健康な人は自然体でいて何の問題もないと思います。これから高齢化社会になってですね、家庭で介護するというような場面も増えますですね、うん。でそうすると、まあ、そういう、まあ、健康な人はいいんですけども、
はい。
まあ、そういう人がにとっては危険な状況というのが身の回りに、まあ、たくさんありますので、そういうところを適切に処置をすると。でパニックにならないで、どんなばい菌も怖いということではなくてですね、その適切に感染の拡大を防ぐということはやはりマニュアルだけではダメで、うん、そういう施設で、まあ、そういうケアに当たっている人たちの中でですね、そういうトレーニングを受ける、まあ、そういう講習会のようなものが大事じゃないかなと思っています。
感染を防御するというトレーニングを、
そうですね、
そういう機会が増えていきますと、
はい、
広がっていくのを食い止められるということですが、まあ、これからまた寒くなっていきますので、まあ、今年はインフルエンザもかなり流行りましたし、お年寄り方少しでもこう健康に気をつけて健やかな生活を送っていただきたいですね先生。
そうですね、
はい。2週にわたりましてどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は大学院理工学研究科の柴田悟准教授にご出演いただきます。お楽しみに。